ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第60回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。ここ数日、中の人は突然部屋を片付け始めました。別に誰が来るわけでもないんですけど、
片付けたと言っても、なかなか片付かない段ボールを収納スペースに押し込んだだけなんだけど、ただ、ついでにテレビの置き場所を少し変えたので、作業中にテレビを見やすくなったね。
パソコンに HDMI 端子がついているので、サブディスプレイとしてテレビを利用することもできるんですけどね。
それをするなら、HDMI 切り替え機を買って、プレステ3と切り替えるようにしなきゃだけど。
そろそろ、メタルギアソリッド5、ファントムペーンも出ますし、プレステ4も買わないといけないですけどね。
そんなこんなで、そろそろ今回のニュースをご紹介しようか。
KDDI と、沖縄セルラーは、個人が持つ複数のスマートフォンやタブレットそれぞれで、契約しているデータ通信容量をシェアできるサービス、データシェアを6月11日から開始しました。データシェアは、従来の家族などの複数名での利用ではなく、個人で複数の端末を利用することを想定しており、データ容量の追加購入分もシェアの対象になるほか、家族や友人などにデータ容量を送れるデータギフトも利用できます。データシェアの利用にあたっては、各端末に同一の AUID を設定する必要があります。申し込みは必要ですが、利用についての追加料金は発生しません。容量をシェアできるのは最大で6台、スマートフォン、または 4G LTE 携帯1台に対して、タブレットなどを5台まで追加できるとのことで、スマートフォン同士でのシェアはできないとのことですが、スマートフォン0台で、タブレットなどだけでシェアすることは可能だそうです。対象になる端末は、4G LTE 対応端末で、スマートフォンやタブレットのほか、4G LTE を搭載したバイオとのことです。対象プランは、スマートフォンや携帯の場合、データ定額の各サイズ、LTE フラット、ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン、タブレットでは LTE フラット4タブ、LTE データプリペイド、パソコンでは LTE フラット4データ、LTE データプリペイドです。
複数の契約によるデータ通信容量のシェアは、大手キャリアのほか、MVNO でもファミリーシェアプランという形で導入されています。中の人は、先日ドコモの契約を新料金プランに切り替えて、2回線でシェアパックを組んだのですが、これが結構便利だと感じています。しかしこのデータシェアは、スマートフォンとタブレットやデータ通信機能搭載パソコンを利用するユーザーの通信容量をシェアすることを目的としていて、複数のスマートフォンの容量をシェアするためのものではありません。スマートフォンで通信容量をシェアするには、 現状ではデータギフトを使わなくてはいけないので、その意味では少し不便なのかもしれませんが、片方の契約で全ての容量を使い潰されることはないと考えると一長一短なのかもしれません。
出雲ケーブルビジョンは au の 4G LTE ネットワークを利用した MVNO サービス ICV モバイルのサービスを6月16日から開始することを明らかにしました。同社の固定サービスエリアのユーザーを中心に全国で提供されるとのことで、ケーブルテレビサービスや固定通信サービスに加入していない場合でも契約することができます。 KDDI バリューイネーブラーが MVNE として出雲ケーブルビジョンにサービス基盤を提供するとのことで、サービスや供給される端末は全て UQ モバイルに準じたものとなりますが、サポートについては ICV モバイルの専用窓口が用意されるとのことです。
KDDI のネットワークを採用する MVNO サービスがまた一つ増えることになります。今回は UQ モバイルと同じ内容のサービスが提供されるとのことですが、ICV モバイルならではの施策にも今後は期待していきたいですね。
太陽誘電株式会社は光記録メディア事業から撤退することを明らかにしました。同社は1988年以来 CDR、DVDR、BDR など光記録メディアの製造事業を行ってきましたが、ハードディスクの大容量化やクラウドコンピューティングの普及に伴う光記録メディア製品の市場縮小に対して収益性の改善に努めたものの、想定を超える市場の縮小および原材料価格の高騰などの影響により撤退を決めたとのことです。今年の12月末で光記録メディアの製造を終了するとのことで、同社に製造を委託し、ザッツブランドで光記録メディアを販売していた株式会社スタートラボは12月末をもって調達業務を終了、2016年3月末で販売業務を終了することを明らかにしています。
大変残念なニュースです。中の人は今でも何かと DVDR や CDR を使うことが多いのですが、雑誌のメディアをいつも買って使っています。これは長年使っているからというのはもちろんなのですが、他社のメディアよりも品質が良く耐久性もあるということを実感していたからです。結構切実な問題なので、今のうちから必要なディスクは買いだめした方がいいのかもしれないなと思っているところです。今回のニュースは以上です。
意外と少ない感じでしたね。
さて、6月10日ドコモのアローズ NX-F04G のソフトウェアアップデートの提供が始まりました。中の人の F04G にも早速適用しましたが、適用後は電池の減りはあまり変わらないような気がしますが、発熱が少しだけ抑えられているように感じます。
今回のアップデート内容は電池の減りが早くなることがあることについての対策が含まれているのですが、
実は購入後から悩まされている動作の持ち去り感について GPU レンダリングを有効にして対策しているので、それが影響しているのかも。
GPU レンダリング関連は標準では有効になっていない機能で、開発者オプションから有効にする必要があります。その開発者オプションも標準では表示されないので、それなりに分かっている人向けの方法ですね。
この機能を有効にすることで、 動作に不具合が生じる場合もあるみたいだしね。今のところ深刻な不具合はないけど、画面の描画に CPU の負荷を取られなくなった分、確かに持ち去り感や発熱に対して完全ではないけど効果があるみたい。
GPU を使う場面が通常よりも増えるので、バッテリー消費にも影響しそうですけどね。
それでここ何日かは一部の端末の初期化を行って、環境の再構築をするついでに GPU レンダリングの設定を有効にして、動作に変化があるかの確認をしているところですが、その結果などについてはもう少し時間をかけて結果を整理してからご報告しようと思います。
今のところは劇的に結果が出ている端末とあまり変わらない感じの端末があるので、しっかりと確認をしたいですね。そういえば中の人の今年2度目の関東出張、明日からですよね。
そうだね、明日の夕方から木曜日まで。例のごとく木曜日は仕事が終わったらすぐに帰ってしまうので、自由に動けるのは多分火曜日と水曜日の仕事が終わってからだね。
時間があったら秋葉原でまた散財してくるんでしょうね。
お聞きいただいている方からも、もはや散財してくるのを期待されてたりするのかもね。
まあネタになるのはいいんですが、ほどほどにしておいてもらいたいものです。
この番組ではお聞きいただいている皆様からのご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法についてはいくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、 Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージはそちらや Twitter の DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容についてはその旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひお気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆さんのお耳にかかれますように。この番組は音声合成にチェビオクリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は中の人、声は
佐藤ささらと
鈴木つづみでした。